ポッドキャストコピーライターに聞けをお聞きの皆さん、こんにちは。コピーライターに聞けも180回の配信を超え、たくさんのリスナーの方に聞いていただいております。本日はコピーライターに聞けの配信を手伝っていただいておりますキクタスさんというあのポッドキャスト配信の会社の方の、代表の早川さんをお迎えして、今回キクタスさんの方で配信しているコピーライターに聞け以外のすべてのコンテンツのダウンロード数が総ダウンロード1億ダウンロードを超えたというのを記念しまして、何かコピーライターに聞けのチームとも面白いことができないかということで、ちょっとお話を伺おうかと思っております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今ご紹介に預かりましたキクタスの代表でプロインタビュアーという仕事をしています早川洋平と言います。今木村さんからもお話あったんですけどもですね、実は、このコピーライターに聞けも含めて、はい、ダウンロード数を弊社で計測していたらですね、ぼーっとしてたんですけど、あると気づいたんですけど、あ、これ1億ダウンロード超えてるじゃんということでですね、何か面白いことできないかなということで、はい、このコピーライターに聞いてる方も当然ポッドキャストをよく活用されてると思うので、皆さんに何かお役に立てるような何か面白いことをしたいというふうに今回考えました。で、具体的にはですけども、リスナーの皆さんのよりなんか人生面白くなるようなポッドキャストの聞き方だったり使い方を聞いていきたいと思っています。で、その中でこの TCC さんの木村さんにもこの後少しお話を伺いたいと思いますし、キクタスの方でたくさんの、バラエティに富んだ番組のパーソナリティの方がいらっしゃるので、皆さんオールスターみたいな感じでこの後少しずつお話を聞いていただきたいと思いますので、ぜひチェックしてみていただければと思います。ということでトップバッターは TCC、さんの、コピーライターに聞けです。それではどうぞ。さあ、コピーライターに聞けを配信している TCC、の、ナビゲーター、この番組のナビゲーターの木村明さんにお話を伺います。木村さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、今 TCC というですね、横文字が、はい、続いたんですけども、はい、もうご存知の方は知ってる超有名な、これ団体って言っていいんですかね、
団体ですね、
はい、なんですけども、これ知らない方もいらっしゃるかもしれないので、はい、そもそもこの TCC っていうのは
何の略だという、
はい、失礼を承知で伺いたいんですが、はい、
東京コピーライターズクラブの略で TCC、はい、通称 TCC という団体でして、東京を中心に、日本全国にいらっしゃるんですけども、東京を中心に活躍するコピーライター、はい、CM プランナーが集まっているという団体です、う
ん、これはちょっと気になるんですけど、僕コピーライターにはなり損ねた人間なんで、ちょっと聞いてみたいんですけども、はい、例えばコピーライターとして、活躍してれば誰でも入れるのかとか、なんか基準があるんでしょうか。
年に1回TCC 賞という決める、はい、賞をの応募を開催してまして、そこで新人賞というのを獲得した人が入会資格を得られるという団体なんですね。
そうすると、はい、これ年に1回、これは1人なんですか、何人か。
毎年人数は、基準がその時の審査方針でぴったりは決まってないんですけど、はい、まあ、大体今はだと30人前後ぐらいが入ると、全応募者数の大体何割ぐらいっていうのの基準が決められていて、はい、パーセンテージで決めたり票数で決めたりっていうのは、はい、その年のその選挙の方針みたいなのがあって、数年前に10人にするっていう年があったりして、はいはいはい、その年だけ20人とかっていう、それはなんかその10人を、はい、丁寧にプロモーションしようみたいな審査委員長の方針でそういうことがあったりとかしたんですけど、今はまた戻って、そのもうちょっと人数が狭き門すぎたということなのか分からないですけど、増えてはいるんですけど、
そうなんですね、
一定数の割合の方が入会するという。
そうか、なんかその辺もこうクリエイターっぽくていいですね。かっちり絶対これでいくとか。
あ、そうですね、うん、
そうか。そうすると、木村さんもその TCC の、
はい、入会して会員、
そしてコピーライターのその、はい、TCC 新人賞を取ったということで、はい、まあもうそれだけで、この番組のなんかこう面白さが今伝わってきそうなんですけども、これ具体的に、コピーライターに聞けと、
はい、
いうことでイメージが湧きそうなんですけども、はい、木村さんからあえて話していただくと、この番組ってどんな番組なんですかね。
もともとはTCC の50周年の時の周年事業みたいな感じで、記念事業という感じで立ち上がった仕事というふうに、私もその時いなくて、いなくてというのはそのポッドキャストチームにいなくて、
はい、最初は、
はい、伺っているんですけども、多分想定していたリスナーの方っていうのは、うん、広告業界を目指されている方だったり、うん、広告業界に入っている若い、はい、 その業界の方というのを想定していて、うん、でそういう方に向けてすで、に今活躍している人の仕事の話だったり、はい、その方の若い時の話だったりを伺うことで、うん、まあ、参考にしてくださいとか、
はい、
まあ、それを聞いて具体的にじゃあ自分も同じように勉強してみようというアドバイスを聞いたり、うん、まあ、この人でもこんな苦労をなさったんだっていうことで励まされたり、うん、自分もこれじゃいかんというふうに思って、はい、ちょっと奮起するとか、なんかそういう、うん、そういう方をターゲットにしているというふうに伺っていて、実際そういう方が多いのかなと思ってはいるんですけど、はいはい、うん、そういう方がまずメインのターゲットだとして、あのコピーライターに聞けでも一度ゲストに来ていただいているコピーライターの谷山雅一さんなんかがよくおっしゃってるんですけど、
はい、
あのクリエイティブじゃない仕事をしているコピーライターよりもクリエイティブな売り方をしている、売り方作り方をしている八百屋さんの方がクリエイティブだ、
なるほど、
みたいな、
深井
引用があの全くあの覚えて言ってるので、あのぴったり同じか分かんないんですけどなんかそういうふうにどんな仕事でも人と関わる以上コミュニケーションを研ぎ澄ますっていうことは大体ほとんどの人が必要なので、
うん、
まあ、CM をこうなんか撮影するとか編集するっていうのはちょっと特殊な業種かもしれないんですけども、うん、コミュニケーションを考えるという意味では、まあ、全ての仕事の参考になる内容、うん、かなというふうには思って、
うん、
で、まあ、それがそういうふうに聞いていただいたり、
はい、
あともう全然自分とは関係ないけどもコピーライターという職業の人たちってこんな暮らしをしてるんだ、面白いなというふうに楽しんでいただくという楽しみ方もありだと思っていて、うん、なんかそのズバリ業界の方だったり、
はい、
まあ、違うけれども活かせるという方だったり、うん、もう全然あのそんな人もいるんだという、うん、あのコピーライターの仕事紹介というふうに楽しんでいただいてもいいですし、うん、まあ、いろんな楽しみ方があるかなと思います、
うん、ありがとうございます。あの実はですね、僕も、まあ、コピーライターチックな仕事をちょっとしていたこともありますし、木村さんと違ってマスコミに勤まらずに今なんとかこう面白い仕事につけてはいるんですけど、なんだろうな、あのすごく面白いなと思うのが、そのコピーライターの仕事とか、もっと大きく言うとそのクリエイティブな仕事の一線で活躍している人たちが、あ、こういう感覚で普段仕事をしているんだとか物事を考えているんだっていうのが、実はですねこれなかなか見えないと思うんですけど、今ここで、TCC さんの、オフィスで撮らせていただいてるんですけど、この部屋で結構撮ってるっていうふうにさっきお聞きしたんですけど、まあなんか なんて言うんだろうな、まあ、密室は密室なんですけど、はい、こうちょっとクリエイティブな、ここはどういうスペースなんですか、普段打ち合わせ？
あ、打ち合わせに使っていることもあるんですけど、はい、あの過去の TCC 年間とか資料が揃っていたりするのと、はい、あの TCC という団体はそのホールオブフェームというあの過去 あのコピーライター広告会にあの功績のあった方を表彰するという、
はいはい、
あのこともやっておりまして、うん、そちらで表彰された方のこの顕彰のうん、あのお写真であったりとか、
はいはい、
あのトロフィーだったりが並んでいる部屋、
ね、糸井重里さんとかもいますよね。
そうです、そうです。
そうか、いやなので、あの何が言いたかったかっていうと、なんていうんでしょう、この番組ってそのもちろんコピーライター目指してる人もそうですし、今そういう話ありましたけど、なんていうんだろう、こうなんかそのコピーライターの人がクリエイター同士がこうちょっと休憩しながら、
はい、
なんかいろんなことを話してたり、うん、昔の話を話してたりみたいな、はい、なんかいい意味ですごく緩くて、
うんうん、
なんかそういうスタンスでこうずっと聞いてるんですけど、その辺ってなんかかっちりそういうふうに決めてるわけでもない、
は
い、
結構ゲストの方によっていろんな、はい、あの話す企画をちゃんと打ち合わせしていろいろっていうこともありますし、うん、割とこちらが聞いたことで質問によって話がいろいろ面白い方に飛んで転がっていったりということもあったりして、
これぶっちゃけお酒飲みながらやってることあるんですか？
お酒はあったかな
基本はそんなに飲んでない。
飲んでないですけど、別に飲んじゃいけないっていうことも、はい、あのこの配信とは別にあの、はい、ニコニコ動画とかでなんかイベントやった時とかは、はい、多分あの会長とかはあのウイスキー飲んでらっしゃ
った。やっぱりそうです。なんかいい意味でそういう感じで特にこうほらベテランのコピーライターの方が出た時って、
はい、
なんかお酒飲みながらやってるのかなぐらい砕けてるので、
やってもいいかなというの、うん、ノリではあります、ね、
今後はその辺も期待でということですけど、はい、今ねあのニコニコ動画の話もあったんですけど、このポッドキャストに聞けでも、
はい、
映像の方も
使ったことはあります
ね。これはたまに配信してますね、はい、これはどういう映像を使ってることが多いんですか？
なんかあれですね、トークショーであったりとか、
はいはいはい、
その会場でやったりした時に、うん、あの様子がわからないとちょっとわかりづらいであろうというような時に映像を使ったりしてますね、うん、はい。
この間ね、TCC の年間の、
はい、年間発刊イベントをおしやすという、はいはい、 イベントの時のトークショーの模様を動画で配信させていただいて、
なのでね、あの普段音声もありますけど、そういう映像も見ていただけるとよりこうイメージも湧くと思うんですけども、少しねあのちょっと質問の視点を変えたいんですけど、はい、木村さん自身がこう番組かかって今どのくらいですか？
もう3年目ぐらいになる、ね、
ほぼほぼ全てですよね。やっぱり最初の時だけ、
最初の2年、うん、1年あれ、
うん、
はいなかった
んですけど、そうか、じゃあでも4分の3ぐらいは、
そうですね、
はい、まあ、そういう意味ではあのトータルで見ると、
はい、
あの
割と長く、
ね、一番見てる方だと思うんですけど実際こうやってきて、はい、こうこの番組が、まあ、この TCC さんだったりコピーライター日経っていう番組自体でもいいんですけど、もしくは木村さん自身でもいいんですけど、うん、なんかやってみたらこんなことが面白かったとか、あこんなことが意外と役立ったでもいいし、まあ、予想通りこうちょっとこう面白かったでもいいし、何かありますか？うん、
全然あの TCC という団体の公式見解とかじゃなくて、単にあのナビゲ一ナビゲーターの木村の意見という感じなんですけど、割とあのコピーライター同士って仕事のチームの時は組むのがコピーライターではなくてアートディレクターだったり、あの違う職種の人になるので、コピーライター同士が会う機会って実はあまりな
くて、名前とか知ってるんですよね。
名前は知ってたり、まあ会ったことはあってもあんまり話す機会というのがそんなにはないので、うん、はいはい、大先輩の話をじっくり聞ける機会っていうのがたくさんあるというのはすごくありがたいことだなと思っていて、
そうか、じゃあまず木村さん自身がすごい楽しんでできる、
そうですね、役得と言ったら、はいはい、怒られちゃうかもしれないんですけど、うんうんうん、やらせていただいているのと、あとやるまで分かんなかったこととしては、今やっぱり皆さんニュースとかもまとめサイトで読むというか、うん、なんかざっくり言うとみたいな、はいはい、産業でみたいな、うん、なんか文字だとすごくまとめでいいのに、音でやることの意味って何なんだろうというのがやるまではあんまり分かんなかったんですけど、なんかポッドキャストって、あコピーライターに聞けだけではなくって、音コンテンツとはみたいな話になっちゃうのかもしれないんですけど、情報を伝えるっていうよりは、それを聞くことで何かを自分がその強制的に考える体験をするっていう場なのかなと思っていて、うん、文字でもそうなるんじゃないと思うかもしれないんですけど、そこにはすごく格段の開きというか、
うん、
それが音にしかできないことがあるかなと思っていて、直近であの秋山翔さんにインタビューをさせていただいた中に、なんか秋山さんにも先生がいたみたいな話をしていた時に、あの若い時の先生っていうのは、その話があった後、今も先生というのはいて、それは読んだり聞いたり見たりしたもののインプットっていうのが全て先生ですみたいなことをおっしゃって、
はい、
でそれはでもメモとか取ったりしちゃダメよとかっておっしゃったんですよ、うん、それがおっと思って、なんか聞いたことをメモしているって、もうそれだけでもうすでに入ってないっていうか、
うん、
そんなことしなくても心を掴んで話さないというか、スッと入ってくるみたいなことが自分の中で血肉化して動く インプットになるんだなみたいなことをって思ったりとか、なんかそういうのって文字で読んでもあんまりそのズキュンとはしないのかなと思ったりして、だからそういう体験ができるっていうのが、まあポッドキャストのいいところなのかなと。
あでもなんかすごい新鮮ですね、まさにその文字でね普段勝負というかしてるそのコピーライザーのその木村さんがそういう風に感じるっていうのがすごく面白いなっていう風には思うんですけど、まあ、実際そのインタビュアーでもあり、まあ、発信もされてると思うんですけど、そういう視点でいくと今後その僕個人的には1億総クリエイター、はい、メディアみたいな時代だと、まあ、プロを毎日というのもあれですけどやっぱりなりつつあると思ってて、はい、その時に、まあ、コピーライター目指す人も当然これ聞いていただきたいんですけど、自分で発信っていう意味ではポッドキャストを発信する人もすごく増えてきていて、木村さんの感覚で TCC の見解ではなく木村さんの感覚で構わないんですけど、こういう人がこうポッドキャスト今言った声のメディア向いてるんじゃないかなとかって何かありますか？
そうですね、なんか話してるうちに思いつく人、
話してる
うちに思いつく人同士が、まあ、割とコピーライターの経営の場合はこう聞き出すっていうのが仕事みたいな感じなんで、割とナビゲーターはそんなにあの前に出ない感じはあるんですけど、対談みたいな感じでなんか話してるうちになんかプロジェクトが生まれたりとか、なんかそういうこうなんでしょうね、化学反応が起きるみたいな、
なんかインプロみたいな感じで生まれたら面白いですね、
ね、なんかそういう人たちが定期的に集まるみたいな、もっと面白い、まあ、生まれなくてもよくて、こんなのってあったらいいよねみたいなのを話し合うみたいな 場所を強制的に場を作るっていう役割として使うと面白いかな、は
い、でもその場をそう強制的っていうとちょっときつい感じに皆さん聞こえるかもしれないですけど、うん、そうするとやっぱり生まれますよね、生まれざるを得ないっていうか、なるほど、すごくあのちょっと面白い気づきをいただきました。最後になんですけども、はい、このコピーライターに聞け、もう今180回を超えてもうすぐ200回迎えると思うんですけど、今後なんかちょっとこんな人に出てもらおうと思ってるでもいいし、こんなことをちょっと考えてるでもいいし、
はい、
まだ全然見えてないけど木村さんとしていつかこんなことやってみたいなでもいいんですけど、何かありますか？
あ、ゲストの方はお名前今出しちゃっていいのかがちょっと何人かも、はいはい、あのラインナップあったりするんですけど、はいはい、まあ、割とどんどんあの私以外にも新しくナビゲーター担当してくださる方もいたりして、はい、その方が会いたい方に、うん、あのメッセージしてまた会うみたいな、は
い、いいですね、
はい、でそうやってどんどんあの新しい関係性が生まれていくっていうのもいいかなと思っていましたり、うんうん、
なんかこんな、そうですね、うん、改めてですけど、これこうクリエイティブな仕事をつきたい人はもちろんですけど、はい、この今の僕らのこう家計を聞いてる中で、ちょっと興味持った人に対してこう、まあ、メッセージとか何か送るとしたらどんな一言をいただけますか？こんなところを聞いてほしいでもいいし、こんなところ面白いよっていうことで、
あ、聞く人側ですか、
はいはい、改めてですけど最後に、
まあ、なんかその場に自分もいるような感じで想像して聞いてもらえるとなんか面白いかなと、うん、でそこであのあ自分がそこにいたらこんなことも聞くのにっていうことがあればあのぜひメールとかいただいて、たまにメールいただいたりとかするとすごく嬉しいので、あの、うん、番組の後ろであのすごく嬉しいですって私言ってるんですけど、はい、あの双方向と言いながら意外に そんなにどしどしは来ないので、うん、あとあのあれですね、生放送ではない、
ね、
ラジオじゃないので、はい、あのそこがあのものすごい時間のかかる、
うん、
あの双方向みたいな感じになっちゃって、うん、そんなにお手紙は来ないんですけど、たまに来るとものすごく嬉しいので、うん、あの自分だったらこんなこと聞きたかったのにっていうのがあったら、うん、あのどしどしメールしていただけると、
はい、
あの励みになりますので、
はい、
ありがとうございます。嬉しいです、
ということで今日はですね、東京コピーライターズクラブコピーライターに聞け、ナビゲーターの木村亜紀さんにお話を伺いました。木村さんありがとうございました。
ありがとうございました。